FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの12章の12節から19節、イスラエルの王と題して見ていきます。今日主の言葉を聞きましょう。私たちの目的は普通のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、すべての良い働きのために十分に整えられて、御言葉を通して強められていくことです。弟子というのはイエスを知って、イエスに従ってイエスから学び、またイエスのようになっている人たちです。 FBS のとっても単純なシンプルなやり方、やり続けるようにお勧めします。読んでください。書いて分かち合って聞いてください。今日の箇所では群衆がイエスを参照し賛美していた。だけど彼らの心がイエスから遠かったということを見ていきます。イエス様がこの人たちは唇では私のことをあがなうけど、彼らの心は私から遠く離れているというふうに言っています。心というのは神様の言っていることを聞くのに一番の鍵です。私たちの心が固かったら私たちは神様の言っていることを理解することできません。だから私たちが毎日主の御言葉を読むときに心を整えることをとっても大切です。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたが私たちのことを知っています。私たちの心をも知っています。私たちに柔らかい心を与えてください。私たちのやることすべてであなたに栄光を与えさせてください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。ヨハネの12章の12節から13節、その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞いて、夏目ヤシの枝を持って迎え出て行き、こう叫んだ、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。これは、詩篇の118編の25節から26節の、引用です。黙想の質問。なんでこのような大きな群衆がイエスのエルサレム入場を迎え入れるために集まったのでしょう。詩篇の118編25節から26節、彼らが叫んでいたことを何を期待していたのですか？イエスがエルサレムに入場されるときは4つの福音書で取り上げられています。ユダヤのリーダーたちはイエスを逮捕し、イエスを殺害しようとしていた。でも、月越の祭りの途中はしたくなかった。イエスは神様、父なる神様のタイムラインで、タイミングで動いていました。天の父なる神様が、イエスの世の罪のために死ぬのが、この月越の祭りだと定めておられました。第一コリントの5章の7節で、私たちの過ぎ越しの羊キリストはすでにほふられたのですというふうに書いてあります。この群衆というのはイエスを喜びを持って迎え入れました。イエスが王であり、メシアであり、ローマの支配から、救い出してくれるということを期待していました。彼らは、詩篇の118編の25節から26節よく知っていました。ああ、主よ、どうか救ってください。ああ、主よ、どうか栄えさせてください。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を祝福する。詩篇の113編から118編というのは、ハレル詩篇と知られています。ハレルというのは、賛美するという意味で、この詩篇はユダヤ教の祭りの時に、特に杉越の祭りで、暗唱されていました。イスラエルがエジプトからどのように救われたかを復習するものです。だから彼らがこのようにイエスを迎え入れてホサナーと叫んでいました。彼らはイエスが王となってくれることを願っていて、ローマからの自由をにしてくれる人だと思っていました。彼らはイスラエルの王が主の御名によって来る人だというふうに、この詩篇118編の25節から26節をもって信じていました。これが彼らの期待であり希望でした。 人々はイエスを王のように迎え入れました。夏目や足を振り回してホザナと叫んでいました。ホザナというのは救ってください、今救ってくださいという意味です。この人たち群衆はメシアが来て自分たちをローマの支配から自由にしてくれて、イスラエルが偉大な祝福された国となる約束を実現してくれる方だというふうに期待していました。だから賛美を叫んで、でも見ていくように彼らはイエスがどのような人であってなぜ来たのかというのを分かっていなかった。だから彼らの賛美というのは空っぽのものでした。もうすぐこの同じ人たちが十字架につけろ、十字架につけろと叫んでいました。マタイの15章の8節で、イエスはイザヤの29章の13節を引用し、この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。私は今日の多くの人がこのような群衆と同じだと思います。イエスに対して間違った期待を持っている人たち多いというふうに思います。イエスをサンタクロースのもっとすごいバージョンで祝福してくれ、プレゼントくれて、喜びを与えてくれるような人と見ていると思います。だから、イエスに対しても叫んだり歌ったり踊ったりする人がいるけど、十字架を理解していない。14節から15節、イエスはロバの子を見つけそれに乗られた。次のように書かれている通りである。恐れるな娘シオン、見よあなたの王が来られるロバの子に乗って。これはゼカリア書の9章9節の引用です。でも弟子たちも最初は分かんなかった。イエスが栄光を受けた時にこれらのことを思い出して、聖書に書ってであることを思い出して、イエスがやったことを思い出しました。黙想の質問、なぜイエスはエルサレムにこの時ロバに乗って来られたのでしょうか。イエスはエルサレムに入場するのにロバの子に乗って、ザカリアの9章9節、来たるイスラエルの王メシアとして来たと思います。王のメシアとしてイエスは来られました。自由にするために来ました。でもそれが罪とサタンの支配から十字架によって自由を与えるために来たのと思います。15章の後半が先ほども言ったようにゼカリア9章の9節からです。ゼカリアはイスラエルに王が与えられ、エルサレムに入場するときロバの子に乗って入ってくるというふうに予言していました。この人々は、群衆というのは、イエスが征服するメシアであり王であることを期待していた。でも彼らに想像できなかったのは十字架につけられる王でした。黙想の質問、どのようにこの群衆はイエスを間違って理解して期待していましたか。彼らは詩編の118編から、ホサナ、主よ、どうか救ってください。主の皆によって来られる方に祝福あれと叫んでいました。でも彼らは詩編の118編の22節が分かっていなかった。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。この言葉というのは聖書で10回ぐらい出てくる、とっても大切な神様の計画を理解し、神様の道を理解するためにとっても大切な、箇所です。イエスが捨てられた石となった、拒否された石でした。ユダヤ教のリーダーたちはイエスを嫌っていました。イエスをメシアとして認めていませんでした。イエスを殺そうとしていました。できるだけ早く逮捕して殺したかった。イエスはこれが父の御心のままにタイミングで起こったことだと知っていました。マルコで見ていくのが、イエスが入場する2日前、12人の弟子を座らせて、これから自分に起こることを教えました。さて、一行はエルサレムに登る途中に、途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついて行く人たちは恐れを覚えた。すると、イエスは再び12人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始めた。 ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は三日後によみがえります。マルコの10章の32節から34節でした。ヨハネの12章の16節。これらのことは初め弟子たちには分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。イエスの弟子たちすら分かっていなかった。後ほど分かるようになります。エルサレムの入場ロバに乗ってイエスの謙遜さ、父の御心に従っているのが見られます。苦しみ、またこの世の罪のために死ぬことまでへり下って受け入れていました。イエスはこの群衆のため、自分を拒否した群衆のためにも、またユダヤ教のリーダーたち、自分を殺そうとしている人たちのためにも死を覚悟していました。イエスの愛と恵みというのは無条件のものです。17節から19節。さてイエスがラザロを墓から呼び出して死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた群衆はそのことを明かし続けていた。群衆がイエスを出迎えたのはイエスがこの印を行われたことを聞いたからであった。それでパリサイ人たちは互いに言った。見てみなさい、何一つうまくいっていない。見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまった。この群衆がイエスの入場を王として迎え入れた一つ大きな理由というのが、イエスが死人からラザロをよみがえらせたのを聞いた、目撃した人たちがいたから。イエスがラザロをよみがえらせるのを見た人たちはそれについて話し続けました。その情報というのはあちこちに広まりました。だから多くの人がイエスの入場の時に来て、違う役だと多くの群衆の多くがイエスがやった印について知っていた、聞いていた。だからイエスに会いに行ったというふうにも書いてあります。イエスが死人をよみがえらせることができるなら、このローマの統治を追い払うことができるというふうに信じてたのではないでしょうか。彼らの頭の中では、罪からの救い主ではなく、奇跡を働く人、自分たちをローマの支配から助け出す人、また力と栄光をイスラエルに戻す人を考えていたのではないでしょうか。パリサイ人たちというのは、イエスがこのように人気が出てしまったら、彼らが権力を失ってしまうと心配していました。イエスがエルサレムに入場された主路の主日というような日曜日になっています。この群衆というのは喜びを持ってイエスを受け入れました。でも、この喜びの迎え入れがすぐイエスを十字架につけろという叫び声に変わってしまいました。今日も多くの人がイエスを分かっていない。イエスに対して間違った期待を持っている。印や奇跡を要求して、イエスに従うのもやめてしまう人います。自分の夢が叶わなかったらイエスのせいだ。イエスには従わない。このようなこと、このようなつまずきの石が人々をイエスから遠ざけてしまいます。それでもこの捨てられた石がイエスが人々の人生の土台となっていかないといけない。ある人がこのように言いました。精神的な問題がある人というのは空の上にお城を建てます。精神科医というのはそういう人たちから家賃収入を取る人たちです。私はクリスチャンは多くの場合空の上に城を建てて家賃収入を仕入れたい人たちだというふうに思います。神様が全部自分の期待を満たしてくれないといけない。でも神様に自分の御心をぶつけてしまう。 自分の人生に対しての神様の御心に従えない、そのような人たち多くないですか。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、私たちに清い心、あなたを礼拝しあなたに仕える心を与えてください。私たちに十字架を理解させてください。私たちの夢や期待が私たちがあなたの御心を行うのに妨げにならないように祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。